皆さんおはようございます。今日はいつもと、会場のレイアウトが違っていますけれども、懐かしいというふうに感じる方、それから新鮮だというふうに感じる方の両方がいると思いますね。懐かしいというふうに感じる方は、6年前ですか、ここで伝道が開始された当初はこの形で、礼拝を守っていました。その頃はまだあのアコーディオンカーテンのところまでがこの部屋ということでですね、もうちょっと狭いと、それからこちら今外にバプテスマ層がありますけれども、これもなかったことを思い出されると思います。新鮮だなというふうに感じられた方は、最近と言いましょうか、ここ数年と言いましょうか、後からと言いましょうかね、加わってくださった仲間の方々ということになります。今日は三沢先生をお迎えして一人芝居をやっていただくということで、その関係で、会場のレイアウトを変えました。来週はまた元に戻すというふうになるかと思います。今日はちょっと長い聖書の箇所を読んでいただきました。ヨハネの手紙の1の4章7節から21節のところを読んでいただいたわけですけれども、今日はですね、書いてくださいました題もどこに置こうかなと思ったんですけれども、神様から始まるというそういうテーマでお話をしたいと思います。そして来週は神様から始まる、実はその答えは愛ということなんですけれども、その神様から始まる愛に私たちがどのように応答するのかということを同じ箇所からお伝えしたいというふうに願っています。もう随分昔のことなので若い方々は全然ピンとこないと思うんですけれども、ファイティング原田っていうねボクシングの選手がいたんですね。今75歳なんだそうですけれども、ですから私よりもはるかに年上ということで、そんな選手もいたかなという方、あるいはボクシングが好きな方はですね、まだ日本の、戦後といえば戦後のボクシングプロボクシングの黎明期の選手ですので強烈に覚えている方もいらっしゃる、いろいろだと思いますけれども、19歳でね世界チャンピオンになったんですよ。すごく若いチャンピオンだったんですね。私はその若くしてチャンピオンになったということじゃなくてですね、当時私も小学生でしたからボクシングなんてあんまり見たことがなかったんですけれども、とにかくゴングが鳴るとね飛び出してってね、それでもうとにかくこう先制パンチなんですね。もう毎回毎回、レフリーがちょっと待てなんていうふうにするぐらいにね、もうとにかく飛び出していくわけです。相手がまだ全然準備できてない、十分こうね身構えていない、もうその間にですね飛び出していって、そしてパンチを繰り出す、また相手にとってみればパンチが飛んでくる、そんな感じの選手だったんです。なぜそんな古い話をするのかと言いますとですね、この歌詞を読んで本当に神様の愛っていうのは先制パンチだなというふうに思ったんですね。と同時にこのファイティング原田という古い選手のことを思い出したわけなんですけれども、10節を見ますと、私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛してくださったんだというふうに書かれています。あるいはまた19節にも、私たちが愛するのは神がまず私たちを愛してくださったからだ、要するに神様の愛というのは先なんだと、先制パンチだと、いきなり神の愛が来たと、そういうことを語っているわけです。そしてこのことをね、私たちはしっかり心の中にいただいておくということがとても大切なことだと思います。私たちからじゃないんですね、この神様の救いの物語というのは私たちの側から始まったことではない。何か私たちがいいことをしたからとか、あるいはこの立派な人にだいぶなってきたからとかですね、あるいはまた教会生活に熱心だからとか、もちろんそれらのことは悪いことではないですよ、もちろん、またそうあるべきことでしょうけれども、でも神様から愛される条件ではないんですね。全然そうではない。 そうではなくて、先に神様のパンチが来たから、その愛されたから、その結果として、そうあろうではないか、良いこともしようではないか、あるいは教会生活も熱心にしようではないかという、そういう順番だということです。ローマの信徒への手紙5章8節ちょっと開いてみましょうか。これも新約聖書なんですけれども、その箇所にはですね、今申し上げましたことをこんな言葉で語っているんだと思うんですね。新約聖書279ページになりますが、5章の8節です。ここに、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されましたと、そう書いてあります。ここの箇所でも、まず神の愛だったと、そう書かれているわけですね。まだ私たちが罪人だった時と、こう書いてありますけれども、それは、まあ、あの頃はそうだったけれども、今はもう罪人じゃない、そういう意味ではありません。私たちは生まれてから、それからキリスト者になったとしても、この世を去るまで肉体を持って生きる限り、罪の性質をずっと持ち続けるものです。ここで言っているまだこの罪人であった時というのは、罪がなくなった亡くなる前ということではなくて、私たちが神様に求めたのでもない、あるいはまた神様に愛されるようにと自分を整えたのでもない、あるいは清くなろうと、まあ、努力と言いましょうか、そういうふうにしたのでもない、その時にということです。ですから、まっさらの時に、もう何も私たちの側から始まっていない、でも神様がいきなり愛してくださったんだというふうにここで言っているわけなんですね。それどうしてそんなことがわかるのか。いや、キリストを見ればわかるじゃないか。私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださった。このことによって神様が私たちを愛してくださったということがわかるじゃないか。そういうふうにこの聖書箇所は言っているわけです。まあ、私たちは、この誠の神様を知ることなくですね、自分自身の願いや欲求や、もう少しはっきり言えば、まあ、欲望に従って生きておりました。神様と無関係、まあ、もちろんたまにね、もうすぐ試験だとか、あるいは就職のなんか面接があるということで、どっかの神社に行って、神と呼ばれるもの、仏と言われるものに手を合わせたりということはあったかもしれませんけれども、でも本当の神様と関係を持つことなく無関係に生きてまいりました、いました。そういう生き方のことを、まあ、罪というふうに聖書では言うわけです。そういう生き方にどっぷり使っていた、ああなるといいな、こうなるといいな、もうそれがですね、全てで、そして、自分の欲求欲望を満たそうという、まあそういうですね、もちろんオブラートはかかってるかもしれませんよ。あるいは見た目がいいようにですね、綺麗な色がついてるかもしれませんよ。でもよくよく考えてみるならば、自分中心、そういうあり方にどっぷり使っていた時に、神様は御子イエス・キリストを使わせてくださった、そのことを覚えよう、そのことを覚えてくださいと、それを知れば神の愛が先制パンチだということをわかるじゃないかと、ここで言っているわけです。その時に罪のない方でありながら、私たちの裁きを十字架で受けてくださったではないか、罰金を払ってくださったではないか。罰金といっても1万円でも 100万円でも、あるいは1000億円でもない、そんなのはちっぽけなものだ。そうではなくて、ご自分の命、神の命をもって、私たちの受けるべき罪の報酬、まあ、いわば軽い言葉ですけれども、罰金を代わりに払ってくださったではないか。これによって神様の愛を知ることができるではないか、わかるじゃないか。本当に神様の愛は先制パンチではないか、 そうこのローマの信徒への手紙の5章8節は私たちに語るわけです。さてそれじゃあなぜですね先制パンチなんだろうか。私たちもまあねこう人を愛したりということはありますけれども、でもどうでしょうかね、このやっぱり見返りが欲しいの正直なところですよね。若い頃を思い出してこの綺麗な素敵な女性だなと、そうしてこのですね愛というものを感じる、やっぱりそうしたら私もねこう愛してほしいというふうに思うんじゃないでしょうか。なぜ神様はそういうことすらも期待せずにとにもかくにも私たちを愛してくださるんだろうか。8節にその答えがあるようです。神は愛だからです。先ほどの司会者の方が読んでくださいました。神様は愛だからなんだ。まあ、あの人間というのはもうどうしようもなく社会的な存在なんだというような言葉を昔々聞いたことがあります。それはどういうことかというと、やっぱり、どういう人も人というのは人とのつながりの中でしか生きることができないんだということなんだという説明を受けました。人間嫌いな人も確かにいる、そしてまたそうでない人もたまには一人になりたいそういうふうに思うこともある。でもたとえ人間嫌いな人でも実は心の奥底では人とのつながりを求めているんだと。人間嫌いな人というのはつながりがうまく持てなかったり、そのつながりを持とうとしてもう本当に痛い目にあったりして、その悲しさその絶望の表現、それが人間嫌いなんだ。実は人間というのはつながりを求める社会的な、それもどうしようもなく、つまりもうそこから逃れないことができないほど染みついた性質として社会的なものなんだというような説明を聞いたことがあります。つまり人と人間である限り切り離せない性質ということですね。ちょうど魚というものは水の中に生きる、もう水と魚というのはもう切り離すことができない、そういう、存在、もう水の中にいるということが魚であることの魚であることそのものというふうに言ってもいい、まあそういう関係だ。じゃあ神様はどうなんだと申しますと、今読みました言葉、神様にとって愛するということはもうどうすることもできない、神様の切り離せない性質なんだ。それが今この8節にありました神は愛だからですという言葉の意味のようですね。神様は、ほとんどの時愛しているというのでもない、あるいは神様の愛というのはすごく深い、その言葉も足りない、もう言葉では表現することができないほど神様というのは愛そのものなんだということ、それが神は愛ですという言葉が私たちに語ろうとしていることです。愛というのは辞書で聞くとおそらくと言いましょうか、まあ、名詞というふうに書かれていると思います。ですけれども実は愛というのは動詞なんだということを聞いたことがあります。愛というのは行動を生まざるを得ない、そういうものなんだということのようですね。確かに福音書を読んでみますと、イエス様はこの人々が飼うもののない羊のようなありさまだと、何が本当なのか何が真実なのかわからないでさまよっている、そういう状況、そういう状態を見て反射的にね、ああかわいそうにというふうに思ったというふうに聖書に示されています。イエス様御心であるならばどうか私のこの病を、あるいは目が見えないこの状態を、足が悪いその状態を癒してくださいというふうに、人が来た時にですね、もう迷うことなくそうしてあげようというふうに言われたと書かれています。なぜでしょうか。今ちょっと忙しいからそうしてあげたいんだけれどもとかね、 そういうことって私たちだったらありますよね。だから他の人に頼んでくれないかなとかね、まあ正直そういうこともあるんじゃないかと思いますが、イエス様はもうどういう時にもそうしてあげよう、そういうふうにおっしゃった。なぜか、イエス・キリストは神として愛だからです。そうする以外ありえないんですね。ですからイエス様は迷うことなく、計算もすることなく、もうとっさに自動的に染みついたそのですね、染みついたというか、その性質そのものから反射的にそうしてあげよう、ああかわいそうに、なんとかしてあげよう、そう思われたということです。皆さんの中にまだイエス様は私の救い主ですと公にする決心がついていない方がいらっしゃいます。神様は実はその方を愛してやまないのです。どうか私の愛に応えてほしいと今日も呼びかけておられるのです。それ以外のことはできないのです。もう何回も言ってるのに、何回も聞いているのに、そういうふうに私たち人間は言ってしまうかもしれない。でも神様はそんなことはないんですね。どうか私の愛に応えてほしい、今日こそ答えてほしいといつもその期待を持って皆さんをこの教会へ招いてくださっているのです。13節には、先ほどのテキストの方ですけれども、ヨハネ第一の手紙の方ですが、13節には、神は私たちにご自分の霊を分け与えてくださいましたとあります。神様の愛、神様の愛はご自分の霊、つまり聖霊をお与えにならざるを得ない、どうしても信じる者に聖霊を使わしたい、そう思われる、思っておられる、そういう愛だとここで記されています。イエス様はそのことについてこんなふうに言われました。ヨハネの福音書の14章の18節です。新約聖書の方の197ページを開いていただきたいと思います。14章の18節を見ますと、弟子たちにこういうふうにおっしゃっています。私はあなた方をみなしごにはしておかない、そういうふうにおっしゃってるんですね。口語訳の聖書を見ますと、私はあなた方を捨てて孤児とはしない、そういうふうに訳しています。一人ぼっちにしないということですね。親から受けるであろう保護、あるいは導き、でも親がいない、ゆえにその当然受けるべき保護や、あるいは導き、あるいは慰め、そういうことを受けることができない、そんな子供がいるとしたら、でもそのような子供のようにはしない。16節でイエス様はこの聖霊のことを弁護者というふうに言っています。口語訳では助け主、そういうふうに言われているんですね。そしてまた真理の御霊とも呼ばれています。弁護者であり助け主であるお方を神の愛はもうどうしてもあなたに怒らざるを得ない、神様の愛から、愛の性質のゆえにそうせざるを得ない。弁護者、私たちが罪を犯すときにキリストの十字架を指し示して、御子イエスキリストがこの人のためにもう死んだのです、この者の裁きのためにもう神の血が流されたのですと弁護してくださるお方、あるいはまた生きていくうちにあるいろいろな苦難であるとか困難であるとか、そのような時に勇気を与え、知恵を与え、そして道を示して、さらにまた耐え忍ぶ力を与えてくださる、そういう助け主を与えてくださる、それが神様の愛から出る、また出ざるを得ない出来事だというんですね。 まあ、つまり一言で言えば、神様の愛は共にいてくださる愛だということです。どういう時にも共にいてくださる愛、そのことについてテキストに戻りますが、15節には神がイエスが神の子であることを公に言い表す人のうちにとどまってくださる、こういうふうに書かれていますね。公にというのは銀座4丁目の交差点に行ってそう言いなさいという意味ではありません。そうではなくて、この教会で公にするという、そういうことです。じゃあ公に言い表す人のうちにとどまってくださるということは、公に言い表さなければ神の霊はとどまってくださらないんだろうか。まあ実はその通りなんです。なぜならば神様は愛ですから、その人のうちにとどまりたい、いつも一緒にいたい、共に、この歩みたいと、助け主でありたい、弁護者でありたい、そう願っておられるんですけれども、私たちの側、私たち自身が、いやそれは必要ありません、私は大丈夫ですから、ご遠慮をいたします、お引き取りくださいと断っているのであるならば、神様はその人のうちに住むことができないということになります。ですから私たちが公に言い表す、私はイエス様を信じます、神様を信じます、神の愛感謝です、私には何もありません、それに報いる何も、誤解するもの何もありませんけれども、神様は愛だから私を愛してくださっています、感謝します、そのことを受け取りますというふうにぜひ告白していただきたい。それを断って、いや私は必要ありませんと、そんなもったいないことはしていただきたくないわけです。イザヤ書の46章、旧約聖書も一箇所開いてみたいと思いますが、旧約聖書のちょうど真ん中、聖書全体の真ん中辺になりますね、46章の3節4節を読んでみたいと思います。ページで言いますと1137ページになります。3節4節読みますと、私に聞け、ヤコブの家よ、イスラエルの家の残りの者よ、共にあなたたちは生まれた時から追われ、太陽出た時から担われてきた、同じように私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った、私が担い背負い救い出す。まあこのゆりかごから墓場までという福祉国家のことを言うんでしょうか、そんな言葉がありましたけれども、生まれた時からこの世を去るまでずっと、まあその間にはいろいろなことがあるだろうけれども、でもどんな時にも、そしてそれはいろんな出来事としていろんなことがあるだけではなくて、私たちの心の状態あるいは信仰の状態にもいろいろな時があるだろうけれども、すごく祝福されてるな、ハレルヤ嬉しいなという時もあれば、いや本当に神様なんているんだろうか、本当に私の罪許されてるんだろうか、神様このことを分かってくださっているんだろうかというふうに思ってしまうような時もあるかもしれないけれども、でもいつもどんな時にも、あなたが元気な時にも、疲れた時にも、あるいは強気の時にも、弱気の時にも、また確信に満ちた時にも、疑いの中にいる時にも、いつも共にいるよという約束が、このイザヤ書46章3節4節の言葉です。だから私は今日までですね、信じ続けることができてるんですね。1980年の11月に私はバプテスマを受けたんですけれども、まあ、その数ヶ月前に信仰を持って比較的早くバプテスマを受けました。もうかなりの年月が経っています。そしてもちろんその間にはいろいろなことがありました。本当に神様はおられるんだろうか、本当に私は許されてるんだろうか、いろんなことありましたけれども、今私はここにこのようにしています。 たどたどしい歩みであったことは間違いないんですけれども、でも今神様の前にいることができ、しかもなんと驚くべきことにメッセンジャーとして用いられているんですね。30数歳の時からちょうど今年が私のミニストリー30年目になるんですね。30年間になります。本当にですね、なぜだろうというふうに思うことがあります。なぜ神様はもうあなたはいいからと言ってこの講談から退けないんだろうか、もう十分だからと言ってこのですね、もしかしたらもうこの世からですね、天国からもう帰ってきなさいというふうに言われないでここにいることができているんだろうか。それは神様の愛によるというふうに私は本当に思います。神様はいつも共にいてくださり、そして支えてくださり、許し導いてくださったからだ。私自身が、私が今ここにいるということが本当に神様の愛は先制パンチであり、そして私たちのどういう状況か、どういう思いを持っているか、どんな信仰かという条件によらないところの愛なんだということの証そのものがここにいるということなんですね。そしてそのようなですね、何をしたからとか、どういう子だからとか、綺麗だからとか、美しいからとか、このイケメンだからとか、そういうあらゆるそういう条件を振り、外したところのですね、そんなもの関係なく、もう先制パンチとしての愛に出会うということをは、私たちが安心してこの世に、ここの場にいる、それぞれの場にいる、安心して生きることのできる一つの、いや唯一の条件でもあるわけです。無条件に受け入れられたいと、みんな私たちはそう思っています。愛されたい、愛されたいと思って、まあ、人にそれを求めることもあるかもしれませんが、でも全ての人が自分が愛されたいと思っていますから、誰かに愛されたいと思って裏切られることがあったり、あるいは失望させられることがあったりするわけです。でも神様のこの先制パンチの愛はそのようなものではない。それは旧約聖書のイスラエルの歴史を読むならばわかる、あるいはクリスチャンの証を見るならばわかる、あるいはこの聖書の中のあのペテロはどうだったろうか、ヨハネはどうだったろうか、十字架の時にどこにいただろうか、みんな何と言って逃げただろうか、そのことを全部このですね、神様はご存知の上でこの弟子たちを愛し通されました。その愛は あなたが主です、あなたがメシアですと言って毎日毎日仕えていた時も変わらなかったし、あるいはまたあの逃げてる最中も変わらなかった、そしてまた呼び寄せた時変わらなかった。神様の愛は増えたり減ったりするものではないのだということです。神様の先制パンチの愛が私たちにいつも及んでいます、迫っています。この肉体の目には見えない、あるいは肉体の耳にはそのことが聞こえないかもしれないけれども、でも霊の目でどうか神様、主よ、あなたを見させてください、あなたの言葉を聞かせてくださいというふうに祈っていただきたいと思います。そしてもうそこで聞く前に信仰を先取りと言いましょうか、信仰を告白してください。そうするならば神様は私たちの霊の耳、霊の目にこの語りかけ見せてくださるんです。私たちは見てから信じようとする、そうじゃないんですね。そうではないんです。そうではなくて、まず神様、私そこにかけてみます、ね、そしてその時に神様は、その神様にかけるということが私たちの神様への愛への応答の愛ですから、その愛に応えてくださるということなんです。どうぞ今日は招きの月始めの週ではありませんけれども、招きはいつも開かれていますから、どうか神様のその愛を受けて、そして私はあなたを信じることにします、私はあなたのその愛を信じますという告白をしていただきたいと思います。そしてまたすでにその告白をした方、今日も神様の愛が私たちに迫っているということを確認して、この1週間を歩んでまいりましょう。一言お祈りをさせていただきます。